ては摂氏35度ございました。もう少し涼んでいらっしゃった方がいいと思いますね。今のお見立てって話もね、面白い話でね、もうやってて大好きな話ですね、私もね。忘れてできませんけど。でも楽屋で聞きながら笑っちゃいますね。聞いて面白いのと自分がやってた時の面白かったなっていう思いがこう蘇ってきてね、実におかしいですね。これといったお話はないんです。そんなに期待しないでください。7月は毎年もうそうなんですが、7月に入った途端に、北海道へ行く、帯広で約1週間過ごすという、別に秘書に行くわけじゃないんですが、毎年決まった仕事がもうありまして、それが終わると間髪を入れずというぐらいに長崎へ行く。長崎は3日4日なんですが、今年は1箇所増えたために1週間ぐらいになりました。帯広はね、寒くて、でも向こうの人は暑い暑いって言ってましたよ。もう暑くて動きにならないって言うんですよ。私は寒くてね、ストーブ入れてもらいましたね。だからところによって違うもんですな。それで東京へ帰って、1日1泊東京にいたしまして、といったって自分家ですけど、それから長崎。長崎はもう梅雨が明けておりまして、その暑いのなんのっても口も聞けないぐらいですが、そう、何の話をしようとしたかというと、長崎に何年か前に、好きなカステラ屋さんを見つけて、まあそこのを毎年、求めに行くのが楽しみになってるんですがね、今年も行ってきましたよ。今年はまたね、一段と出来が良かったですな。カステラは買って冷蔵庫に入れる人が多いですが、皆さんも多分そうやっておいでになるでしょう。何でも冷蔵庫に入れりゃいいと思ってる世の中ですからね。でもカステラはですね、やっぱり美味しく食べたい。もちろん美味しいものを買ってきて美味しく食べたい。買ってきたばっかりでも美味しいんですけど、今日おいでの方、どうぞカステラはどこのメーカーのカステラでも冷蔵庫には入れないでください。そのまんま常温で、ほったらかしてください。そんなこと言ったらすぐダメになっちゃうじゃないって思うかもしれない。でもダメになったら捨ててください。おいしいものを冷蔵庫に入れて味を落として、いつまでもチビチビチビチビ食ってるような、そういうせこいことはしないようにお願いしますよ。いつの間にかもはや私はですね、塩でもなければ蜂蜜でもない、カステラでございますね、私は。カステラはね、あれはほら、スポンジケーキのような形してるから、あれは洋菓子屋だろうと思うと違う。洋菓子屋でカステラは作れない。 それだけの歴史と腕がない、洋菓子なんてね、あんなものはもう簡単なもんなんですよ。カステラは大変ですよ。カステラを作って売ってる人でさえあんだけ差があるんですから。長崎にはカステラを売ってる店がたくさんあります。何も文明堂や福沢屋やあれからなんだっけ、というようなのではないないそういうのばっかりじゃない。私が見つけたのも、え、あそこでカステラなんか売ってんのっていう店でしたから。他のお菓子では有名なお菓子屋さんだった。でそれは傍らカステラを焼いてるという、カステラ焼いてるところを見せてもらいましたがね、そうですね、戦後のパン屋つったってそんなこと覚えてる人いませんよね。じゃあこの話やめましょう。つまりですね、幅一間くらいかな、で高さが私の背よりは高いくらいのパン屋敷みたいなかまどって言いますかね、鉄製です、それは。の中にこうガチャンと蓋を開けて、それで、素材をこう四角いマスの中に入れたものをこうやって焼くんですけど、きっと文明堂や福沢屋さんの大手のところはそういうものがダーッといっぱいあってうわーっといるんでしょう。そこはそうじゃない、釜に一段しか入れない、つまり一日に一回しかやらない、だから少ししかできない。そうですね、通りかかった人が買おうと思っても買えないっていうことも往々にしてある。だからといってそこに、並んで買うというほどのこともない、ほどのこともないっていうのは並んで買うほど売ってないというようなとこでしょうかね。でもちろん早くから品切れの時もあるし、夕方頃まで残ってる時もあるという。で私はね、ちょうど今頃の季節ですよ、そこの和菓子屋さんのウィンドウに、あちらはお盆用のなんて言うんでしょうかね、新古細工みたいな、それから打ち抜きのお菓子みたいな、落雁みたいな、そこにいろいろ細かく彩りをして一つ一つ色をつけたものを組み合わせてとか、もう芸の細かい、お菓子でも、それはね食べるんじゃなくてね、まあ食べてもいいのかもしれませんけど、仏様にお供えする。で精霊流しっていうのがあそこにありますね。その精霊流しのそのお船に乗せて流してやるためのものらしいんですけど、まあ綺麗だと思って、で、それをカメラに、パチパチ収めてた。そしたら店の中から用事の先にこんなのくっつけて、一ついかがですかっていただいた。それでうっていうことだったんですよ。まあそういうことが、それもただブラブラブラブラ歩いてた時にふっとそうやって何かの出会いで見つけたものってのは何か嬉しいもんですね。長崎へ行ったら、福沢屋のってそれはまあ普通はそう思うでしょうけど、別に福沢屋を悪く言うわけじゃないんですよ。美味しいんですよ、福沢屋さんも。でもね、そいっちゃなんですけどね、違うんだな、そこは店の名前は言いませんよ。行ったら今度私が行った時買えなくなっちゃうんですからね。大体私はね、ここいいなと思ったとかね、人に言わないですよ。言わない。で特にもうこういう大勢の前では特に言わない。高田の馬場にね、美味しいとんかつ屋さんがありましてね、そこのことも言わなかったんですよ。もう口が裂けても言わなかった。でも美味しいとんかつ屋があるって話は、小出しにしてましたね。それがですよ、やっぱり来てるお客さんの中で見つけちゃった人がいるんですね。それでなんか団中とかそういうところでとっても嫌がってましたけど、ちょっとだけ乗せたんです。んじゃあってんで妥協してちょっとだけ乗せた。それでおやってこう人が見るようになった。そのうち、ああいうインターネットの中に なんかあるらしいんですよ。困ったもんですね、インターネットってな。あれは困ったもんだよ。もう本当にね、世の中に暇なやつが多いもんだからね、出歩かねえでこんなとここんなになってね。だから見ろ、今もう世の中全部陰気だよ。そんなもの見る暇あったら表歩けっつうの。それはね、歩いたってね、なかなか何か犬吠かれたじゃないけど、なかなか当たるもんじゃないんですよ。でもまあそこで何があったかっていうと、その中であれは何て言うんですか、コンテスト、コンペティションっていうんですかね、どこが一番うまいかとかっていう、そういうまたとんかつがどこが一番うまいかっていう、そういう何かねあるらしいんですよ。その中で投票とかそういうのが、そこで困ったことにね、そこがあっという間に一等賞になっちゃったんですよ、全国で。そうしたらね、もう私行けなくなっちゃったもん。入ろうと思うと表へ並んでんですよ。俺並んで食うくらい悔しいことはないですからね。なんか表へ並んで食ってるっていうのはね、なん戦後の配給を思い出してね。戦後ね、パン一斤だって買うのに大変だったんですよ。で、食券とか米の通帳とか持って、それで、パン一斤買いに行くんです、パン屋に。そうするとそこにずらーって並んでてね、並んでる人はね、何か自分がそのなんて、少なくとも勝利者には思えない。俺は敗者だなっていう、敗者の中から選ばれて、あなたは敗者の中の敗者だみたいなね。チョコレートこんなの一つ買うのに、小島や聖火とかそういうところ、近所の話ですけど。並んだんですよ、中にピーナッツの入ってるね、進駐軍払い下げの、チョコレートとかそれ買うのに、暑いところを30分も40分も行列って並んで、だから行列って並んでんの見るとね、惨めでしょうがない。それ知らねえからみんなね、喜んで惨めになってますけどね。で、その全国で一等賞になったために、そこの店は雰囲気もとても変わってしまいました。忙しくなってよかったですねってそこの主人に言ったら、もう返事もしませんでしたね。とても不機嫌でしたよ。そこはね、もう陰気にやってるのが好きなんです、そこは。主人もかみさんも陰気なんですよ。クラシック音楽が好きでね、それで店が暇な時はね、大音響でクラシックが鳴ってんですよ。とんかつと全然合わない。まあそういうのが面白くて行ってたんですけどね。何の話かというと、つまりカステラです。もう一遍申し上げます。これを言いに来たんです、今日は。冷蔵庫の中にカステラはしまってはいけません。常温で放り出しといて、そうですね、放り出しといて常温でですよ、この容器で結構です。1週間10日と申し上げときましょうかね。その頃になるとね、非常に熟成されておいしい、本当においしいですよ。弁償しろと言われても困りますわね。かなり責任を持って。それはどうしてかっていうとね、やっぱり糖分が多いから腐らないんですよ。でもしまいには、そうですね、3週間ほっといたらば少し青カビみたいなもんが浮いてきたり。でもね、一番おいしいのは2週間でしょうかね。2週間を超えるか超えないかっていう時にですね、そこがね、楽しみなんですよ。お願いしますよ、皆さん。熟成されてくるとですね、そのカステラの断面にこう粉の部分と、それから蜜の部分と、それからっていう何かいろんな層ができたりしてね、 で、口の中に入るとその層ごとにいろんな味が変化して口の中で味わえる。これが醍醐味ですね。食ってうまいねっつって全部同じような味がするっていうのはね、これはまだまだ素人がやることですね。だから卵かけご飯もなんですね、卵かけて醤油かけて、それで丼の中でカーッてミキサーでかけましたみたいにして、でドゥルドゥルドゥルってうまいねって、それはまだ素人よ。そうじゃないの、卵は卵、ご飯はご飯だけね、中には卵が全然絡んでない、ご飯だけ、あるいはそのご飯だけのところに卵も絡まないで醤油だけがちょっとかかってる、そういうところを食べながら口の中でその、変化をして喉を越していく、この幸せってのはないんですね。それをまあ料理とこう言うんですね。だってそうでしょ、料理なんかさ、うまいまずいっていうのはその食感とか喉越しとかそういうことでしょ。じゃあうまいんだからってんで、このうな丼はおいしいやつって、うな丼をミキサーにかけてドゥルドゥルにしてですね、さあお上がんなさいって言って、それズルズルって飲んでおいしいって言えますか。そういうもんじゃないんだよ、それを言ってんですよ私はね。暑いからね。今日は何にも話すことないって言ったんだよ。そんなね、話すことなんかね、しょっちゅうないんですよ。あんないつもうちの駐車場にホームレスが住んでるわけね。そういうことがあったってことなんですよ。毎年毎年英会話習いにアメリカに行くわけじゃないしね。あんなものは20年前に行って、もうそれ行ったっきりですよ。でその後分かったことは、ああいう言葉はあの国の方にお任せをすればいいということがはっきり分かった。ということはどういうことかっていうと、私は日本語を大事にして日本の暮らしを楽しみましょうっていうことが、外国へ行って英語をやったためにそれがはっきりしたっていうことなんですよ。あんなものね、何年やったって分からしない、あんな言葉。ですからね、お話はないんです。あ、そういえばね、そうこれはちょっとお話しなきゃいけないよ。これはね、今じゃなきゃ話できないからね。何日前でしたかね、今月ですよね、帯広にいた時に見たのかな、あちらは北海道新聞の一面に出てました。他の新聞も見た、朝日にも一面に出てました。他の新聞も、大きい新聞と言われるとか全部一面に出てました。一面に出るほどの記事かって思ったのが、私の印象にしっかり残ったところです。それは、ダビング10始まるっていうようなことですかね。ダビング10がとうとう認可されて、今日から明日から売られるようになったっていう話なんですよ。ダビング10ご存知ですか。知らなくたっていいんですよ、こんなものは。つまりね、こういうことなんですよ。デジタルで放送したものをデジタルで録画できるようにはなってます、今。で、録画はできるんですけど、それをダビングはできないんです。デジタルで放送したものをデジタルで撮る、それを自分で見ることができる。え、見なかったの、それじゃあダビングしてやろうかって、これができない。それでおしまいなんです。もうそこで、その先は行かないようにちゃんと放送する側も機械の方でもちゃんとそうやって作ってお約束をしている。それは著作権を侵害しないようにという、なんですね。それがですね、そういうことやると売れねえってんですよ、機械を売る会社が。なんとかしてくれってんです。それで揉めてたんです。どこと揉めてたかっていうと、著作権協会っていうとこと揉めてたと言った方がいいでしょうかね。それは際限なくダビングして、同じような映画がパッパッパッパ、そうすると海賊版とか言って、いっぱいあるでしょ、そういうのが。 でそれだと最初作り出した方が保護されない、たまらねえよこれじゃっていうので、ダビングはできるけど、ダビングじゃない、放送されたものを撮る、録画することはできるけどダビングができないっていうシステムで来たのが、泣きが入っちゃった、売れねえってんですよ。でとうとうダビング10、10回まではダビングしてもいいっていうことになったんです。それが一面の記事に出る、各紙の表に出るようなことなんですか、これがどうもわからない、何なんですかそれ。そんな一面の記事じゃなくて三面の一番隅の方にちょこっとでいいじゃないですか、何なんですかそれは。うさんくさい新聞社もグルになってるとしか思えない。つまりね、今その DVD を買うと、昔は DVD っていうのは DVD の白い板の上に放送したものをこういうふうにするっていう機械だったのが、中にどんな形だか知りませんけどハードディスクというものが入ってて、その中に取り込んで、そっからこれにできると。で1回だけはこれにできるんです、今までも。2回目からもうできないんです。それがダビング10というのはどういうことかっていうと、10枚まではこれが作れますよっていうことなんですよ。つまりこの機械が10台あったら100枚作れますよっていうことなんですよ。100台あったら1000枚作れますよっていうことなんですよ。まあそれは置いといても、皆さんそれを買っといて、ダビング10だよし買おうっていう気になるんでしょうかね。何言ってんだろう俺は。何なんですかそのダビング10ってのは。なぜ10枚なんですか。いや私だってね、撮っといた放送でいい番組だったよ、あれはね、ドキュメントかなんかで、でもデジタルで放送してるとそれは人に渡すことはできない。それはまあ放送局にも著作権があるから仕方がないと言えば仕方がないかもしれない、悔しいなって思うことはあります。そうするとダビングしないで、その自分が撮ったやつをその人に貸すんですね。でも貸すっていうのは、それ傷つけたりなくなされたり、それから、貸したことや返すことを忘れたらそれっきりなくなっちゃうわけですよ。それは悔しいから、ああもうちょっとダビングできたらな、だからあと2枚か3枚できたらいいなと思うけど、10枚はいらない。それでね、それでそのダビング展始まるってんですよ。で、北京オリンピックに向け、夏の商戦始まるなんてね、新聞に書いたんですよ。始まったんですか本当に。よくわからないなあいうことが。それよりもっとね、もっと皆さんがね、あっってもっと身近に感じることですよ。2011年の7月何日からか、今まで皆さんが見てるテレビはアナログ放送って言うんですけど、アナログ放送はなくなってデジタル放送だけになると、皆さんが持ってるテレビは映らなくなると。それをご存知ですかなんつって、ほら名前知らねえんだよ。でもよく名前を見るよね。韓国語がうまかったりなんかするなんとかっていうタレントがね、ご存知ですかなんてね。まあ別にね、あいつに恨みはないけどね、言いたいね、ここで一言言いたい、地デジか、地デジになるって言うんです。地上がデジタルになる。デジタルになるとどうなるか、とってもね綺麗に映ります。知り合いのとこでやってますけど、こんな大きな画面でね映してんのにね、うちのテレビよりうんと細かく映るんですよ。そうすると地デジだってんです。 つまりね、地デジにすると本当にそれはね、よく見えるんです。もう極人なんかね、シワの一本一本まで、ね、くっきり見えるんですよ。そんなテレビ欲しいんですか、皆さん。でも何やってるかは分かるんですよ、うん、まあでもそれはいいです。それはよく見えるようになって情報が増えて、それは結構です。私もよく見える方が実は好きです。でもです、大問題はそこで打ち切りますと、声張り上げることはないね。打ち切りますから、皆さんご存知ですかって言うんですよ。我々はついコマーシャルっていうか放送が始まった頃は、あ、そうなんだ、あとどのくらいあるんだろうって私も指折り勘定して、まだ大丈夫かなとか、いつ頃うちのテレビはダメになるかなとか、買い替える時期がうまく合えばいいんだかなとかって、私も思ったんです。ということはもうあのテレビでやってることを私は受け入れてるわけです。でもこの頃になって間近になってきて、ちょっと待てよおい、あれ一種の脅迫じゃねえかって思う。きれいに映ること結構です。今度買うテレビはどうぞそのテレビで、それも結構だけど、今まで持ってたものが見えるのにもう映らなくなりますというのは何事だっていうのが、これが私がこの頃腹が立っていることです。私はじゃあ今度の選挙に渡る。いや本当にね、そこだけですよ。よく映るの結構だけど、それはね、なんかね、そうするとね、電波を使う帯域っていうんでしょうかね、がデジタルにするとね、うんと狭くなって、余って、この余ったものでまた誰かが金儲けができるらしいんですよ。そういうことだと思います。だから犠牲になってここで打ち切るから、見えるテレビは見えなくなると、こういうんです。冗談じゃねえやったら、その代わりにアダプターがあります。アダプターをつければ、今までと同じような放送が見られるって言うんですよ。今までと同じような放送を見るのにアダプターどうするんですかって。国民全員、全テレビ台数に配れって言うんです。ならば買えってんでしょ、それ。結局は売るやつの、いつも売るやつや、もう上からものを言うことしか、本当に暮らす人のための味方にならないね。もうそこがね、やっぱりだんだん、なんで腹が立つのかと思ったら、そうなんですよ。もし皆さんそう思ったら、多分私が今言ってることはちょっと時間が短いから、なかなか一人一人説得してる時間はないけど。いや私はね、それでもいいと思うよ。でもテレビでやってんだからいいんじゃないですかとかって、テレビでやってると正しいと思っちゃうっていうことがもう違うっていうことは、もう皆さんいくらなんでもお分かりでございましょう。だとしたらば、あいつは間違えてます。いやあいつじゃない、あいつはあいつはただ銭もらってあの放送をやってるだけですから、卑しいだけですよあれはね。そうじゃないんだよ。つまりご存知ですか、終わりますって脅しにかけてるわけです。誰がやってるんですか。結局メーカーじゃないですか。メーカーってのは名前はっきりとは言いませんけど、あれとかあれとか、それからね、頭にシャなんてつくとかとかさ、それからパッパッパナなんとかとかさ、それからソとかさ、いや他にもいっぱいありますよ、いっぱいありますよ。つまりそういうとこが売れないから何とかしてくれってんですよ。何とかしてくれってのは何ですか、それは。それ何で動くんですか、そうすると。と政府、官僚、そういうふうになるわけですよ。とどうですか、ね、お願いしますよ、なんてそういう。これは何のことか分かります、分からないですか。じゃなければこのたもとえとかさ、なんかそういうことがね、あると思うんですよね。それで我々はそんなこと知らないで、こういうこと、今度そうなるんだってさ、困ったねなんて、もうすっかりその手の内に乗っちゃってるわけよ。 冗談じゃないよ本当に。我々の取る手は一つだけです。その日が来ても買わない。テレビは見ない。そしたらどうします？そうしたら今度あのシャッとかパッとかサッとかっていうのが今度がまた慌てるんですよ。それじゃ売れないよってことなんですよ。ほらもういい。それ以上言ってるとね、もうそろそろ終わりの時間じゃないですか。今日はね、前の人が一生懸命やったんでね、時間が伸びちゃったんですって。の早い話は、私はね、短くやる日なんです、今日は。いつもは違うんですよ。前の人たちが短くなっちゃったんで、一つ長くやってくださいって上がるときに言われるんですよ。それで長くやるんですよ。だから別に前が短くなくても今日は普通に言ってますので、あとどうぞあとお好きなようにって言われて結局長くやるんですよ。長くやりゃいいってもんじゃねえんだよ本当に。それは思うね。芸はね、短い方がいいよ。人の聞いててそう思うもん俺。いつまでやってんだろうね。短くてね、いい芸を聞いた時は本当に気持ちがいいですよ。昨日ね、夜青山のボディ&ソウルっていうライブハウスで、沖縄の寄せ山澄子っていう人のライブを聞きに来ました。あんな長ね、聞きながらね、そう思いましたよ。とても良かった、とても良かったけどね、曲の合間につい漏らす一言、芸は短い方がいい。だってね、歌はどう長くたって5分はないんですよ。これから心を入れ替えますので、どうぞ。そろそろ涼しくなりましたかね。どうでしょう、表は。大変よ。皆さんを暑い日中に送り出したくないばかりに。涼風が吹くのを待ちながら、もうそろそろいいかな。昔から十人寄れば気は十色なんてことを言いますね。十人寄るってえと気は十色、百人寄れば百色、千人寄れば千色ってな具合に、よく双子が同じ顔をしてますなんては分からん。同じ顔はしてない。よく似てるけど違う顔をしてる。親が見ればどっちが姉さんどっちが妹すぐ分かります。親が分からない時には当人同士が分かりますから。どっか違うんだよね。もし電車の中に乗ってて釣り革かなんか捕まりながら隣の人に足踏まれて、いてんのこの野郎、なんだって人の足を踏んだくんでしょう。え、俺と同じ顔してや、今俺の足を踏んだのは俺かな、なんて言うの。やっぱり顔がみんな違ってるからよろしいんですね。気象でもそうです。いろんな人がいますね。よくほら、あの人変わってんねなんていうこと言いますよね。変わり者だからなんて。でもみんなそうは言うけれども、言った人が実は人からはあの人は変わり者だと言われてることに誰も気がつかない。はっきり言いましょう、今日ここに集まった方 全員変わり者です。まともな人は一人もいない。違うからいいんですよ。この中に俺だけはまともだという人がいたらちょっと手を挙げていただきます。どうまともか私がお話をしてみようと思います。みんな違ってるからいいんですね。長所もあれば短所もある。で短いところを長い人が、埋めてやる。じゃあ長所はって言うとその人全部長所かって言うとそうじゃないでしょ。やっぱり短所があるわけですよ。人間は何か使い道があるんじゃないですかね。友達なんかでもね、長く付き合ってる友達というのは自分と同じような性分かなと思うとそうでもない。案外まるっきり正反対でいてね、同じような性分だと仲が良くなりそうなんですが、飽きちまうんでしょうか、反発し合うってんですか、しまいには大喧嘩になるってなことによくなりがちでございます。皆さんのお友達もどうでしょう。長く付き合ってる友達のことちょっと思い浮かべてみてください。どっかで似てんだけど本当は違うよねとか、よくお前たちは仲良く付き合ってるよねとかって言われるような人たちがかえって妙に仲良く付き合ってる。我々話の方でもごく気の長いものと短いものがまっきり正反対でいて、それでいて兄弟同様に付き合ってるなんて話もございます。